ミレス映画館お聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、VHS オンラインレンタル店カセット館を運営しております後藤と申します。
はい、では今日はですね、前回引き続き、はい、金沢映画祭2016の2日目をレポートしたいと思います。
はい、もう2日目は結構見ましたね。
そうですね、朝から3連チャンで見ましたよ。
僕も 1,2,3,4 本見てます、見ました。
あのね、はい、1日に見る映画は3本までが限度だなって思って、はい、しかもなるべくなら2本、連続が2本までにしようと思ってたんですけど、朝から3連発で見てさらに夜20時25分の回で4本見てしまいました。
本当ですね。
そうですね。
ただこの後オールナイトも本当はあったんですが、 それはまあ僕らは今行かないので、まあ、誘っていけないですよ、
そう、まあその明日の元宮映画劇場、はい、劇場トークプラスいい場面コレクションっていうのが僕は今回の映画祭で2番目に楽しみだったので、それのためにコンディション作りをしなきゃいけないんですよ、はい、なのでオールナイトはパスしました。
はい、ということで、まあ、今日はゆっくり休んでまた3日目に備えるということで、
まあ、明日は本当にいい場面コレクションと栗崎サンダーロードビリージーンっていうね、はい、3本見なきゃいけないので明日もハードだなと思っております。
まあ、ハード、まあ、1本あたりの時間とかにあれにもよるんですけど、まあ、ただ今日のはでもあれです、まあ、細かく後ほどお付き合いいきますが、1本あたりどれも短いですね。あ、
そういや、そうですね、
2時間はない、大体90何分とか80分とか、でもなんかまあ作品によっては体感時間は長かったなっていうのが正直あったりするので、まあまあまあっていうところはあるんですが、まず1本目、
そうですね、
スーパーガンレディワニ文章。
ワニ文章、もうこれは結構有名な映画で存在が気になってたんですよ。
はい、あの V シネシリーズのワニ文書シリーズみたいなたくさんあって、まあ、要するに篠原徹っていうあの助手サソリとか鶴岡の女とかの、まあ、書いてるそういう女刀美アクションみたいなですね、女刑事アクションものみたいなのばっか書いてる人の、劇画を映画化したものですね。まあ、日活の映画なんで、まあ、ある意味ポルノみたいな感じではあるんです
が、やたらとおっぱいが出てました
あのおしっこが
やたらおしっこが2回おしっこを人にぶっかけるっていう場面があって、
オープニングからだって主人公の女刑事があれですもんね、家でトイレでおしっこしてるとか。
あ、そう、おしっこするんですけど、その前にこの女刑事が仕事から帰って寝るんだけど、はい、まあ、全裸になって寝るんですよで寝て起きると寝汗がすごいんですよね。
あれ汗だらだらかいてましたね
エアコンがない、まだ一般的にない時代だったのかな、
だと思いますよ。だ70年代ですよね。
まあ、その前にね、一般家庭で夜のねちょっと団らんがあるんですよね。お父さんが野球見てて、
そうです、そうです。
で女の子がなんかお母さんに、あなたなんでそんなグズグズ食べてんのみたいに怒られてなんか外からサイレンの音が聞こえると、お父さんが、お、事故かななんつって窓を開けると、はい、家に車が突っ込んでくるっていう、
ドカシャーンって、そう、あの両つか昔のこち亀の漫画みたいな感じで、まあ、まあ、漫画ですからね、原作は。
でそれがその主人公が追いかけていた、はい、千葉日野美香っていう名前なんですよね。
日野美香、
日野美香、日野美香、美でしたっけ、
美香でしたっけ、美でしたっけ、なんか忘れました。まあ日野っていうとにかく、
うん、名前、まあ、演歌歌手と同じ名前だって思ったから、
あ、じゃあ美香、はい、美じゃないですかね、
横山恵美ですよ主演が。
あ、そうか、それでごっちゃになってたんですね、はい。でそのワニ文書っていうのが、まあ、警察の中にある、要するにその悪いことしている警察官を取り締まる、まあ、内部調査班みたいなやつなんで、82文書だから
非合法集団っていうか、非合法分野部署みたいな。
そうですね。で一応その部長が岸田新なんですけど、ね、結構こいつもなんか信用ならない
っていうか、うん、腹に一物ありそうな感じです
よ。適当な感じなんですよね、うんで、まあ、その
無茶ぶりをされちゃう
と。そうなんですよ、はい。でなんかまあ、あるなんかそういうちょっとまあ汚職事件みたいなのをまあ色々追うことになって、で一旦その片割れのまあ主人公の方のまあ日野刑事がまあ捕まっちゃうんですよね。
そうですね、
はい。
まあ、なんかすごいでっかいギなんとかみたいな韓国人みたいな名前のパートナーがいるんですよね
いや別にあれ日本人だと、なんかリンなんとかリンみたいな、
うん、
それがあれですね、ジャンボ薫ですね。
ジャンボ薫さん、まあ、横山恵美さん、ジャンボ薫さんって他にも出てるんですか。
いや、ジャンボ薫はプロレスラーじゃないですか、確か。
あ、そうなんだ。
だったと思う。横山恵美は出てると思いますけど、はい、
本当に
結構強者みたいな。
そう、横山恵美さんの演技力がねすごい、ちょっと
すごい
あんまりないんですよね。
なんでしょうね、なんか、いやでも、
熱烈してる感じはありますね。あとね、目つきとかはすごいいいんですよ。あと
頭があれパーマなんですか、よくわかんないですけど、うん、なんか。
格闘センスみたいなのを結構感じさせる。
はい、二人ともなんか本当になんか女子レスラーみたいな感じなんですよ。うん、要するになんか目つきのみたいな、悪役女子レスラーみたいな。でこれ安岡力也さん、いい演技してますよね。
そうですね、安岡力也がまずなんかおしっこをぶっかけるんですか。
そう、なんかもう完全にしゃぶちの気違いみたいなの で、ね、でなんかそのチンピラの下っ端みたいなやつなんですよね。
そう、なんかね、役図的に捕まって歌舞伎町に監禁されるんですよね、駒劇前のビルで、多分松屋とかあったあるあたりですよ。
まあそうですね。そのなんかバーみたいなところの裏みたいなところに監禁されて、でなんか裸にされて、
そう、そこ監禁部屋になってて、そうそうそう、そこで役付けにされるんだけど、まず役中の安岡力也が役を打つんだけど、手元がおぼつかなくてこの人の役割でいいのかなって思うんですよね。
そうなんですよ、はい。
でそんでウェヘヘって言って、おしっこをいきなりジャーってかけて、はい、その後でウェヘヘって他の人が強姦しちゃうっていう、そう、もう順番が間違ってるよ。
でその力也さんのちょっと兄貴のみたいなやつが、お前もう あっち行ってろって言って、でそのままその安岡力也さんのおしっこがかかったままの、その横浜恵美にその兄貴が乗っかって、ね、そのおしっこ吹きもせず、
そう、古文のしょんべんがかかった女を抱くという
ひどいひどいシーンですよ、はい。で横浜恵美も完全にしゃぶ中になって、もう薬ちょうだいみたいな感じで、もう頭おかしくなっちゃうんですよね。でなんか変な夢島みたいなところになんか捨てられて殺されそうになるところに、その相棒がジャンボ薫が駆けつけて、うん、でもあそこちょっとかっこよかったくなったんですか。
もう円形でね、全裸で夢の島みたいなところをダーって走っていくと、遠くから強奪した個人タクシーが、はい、もうすっごいボンボンボンボン崖をね、崖みたいな斜面を、走ってきて、はい、その後打ち合いになるんですけど、 そこがねすごくかっこいいんですよね。
かっこいい。結構そのカーアクションとか、その前にその横山が捕まる前のところでずっと追いかけられたところで、右翼みたいな変なのと追いかけられるんですよ。その車とバイクのチェイスで、でちっちゃい狭い路地と なんか雑居ビルだと突っ込んだりとかして、あの辺もまたすごいアクションとしても結構面白い、結構とか全然面白い、
まあ、バイクもね本当豪華にもうバンバンひっくり返って転がって、
はい、お金もかかってるんじゃないかなと思いましたよ。
この2人が乗ったスカイラインの箱塚と言われる当時のかっこいいやつがもうめちゃくちゃになるんですよ。
でその映画の後半では、なんかその、まあ、汚職事件みたいなのから、まあ、目をそらす、世間の目をそらさせるのと、あとその女刑事2人を邪魔だから消すっていう2つの目的のために、もうむちゃくちゃな案を考えるんですよね、悪い人が。
そう、なんか刑務所に護送される凶悪犯を
脱獄させて、
銃強盗をさせて、籠城させて、そこに世間の注目を集めさせるっていう。
でさらにそこにその女刑事2人を送り込んで、まあ、同士打ちさせるみたいな、もうとんでもない話ですね。
最近こんな映画をねハリウッド大作で見ましたよ。
やってました
ね、スーサイドスクワットっていう。そのメンバーが内田裕也と黒山雅人と、
あともうちょっと分かんないですけど、ね、ちょっと分かんなかったですけど、
そう、はい、だからスーサイドスクワットよりも豪華なメンバーでしたよ。
だこれも裕也さん特集の一応1本って、まあ、裕也さんはその後半の30分ぐらいしか出てこないんですけど、
まあ、内田裕也はその中のリーダー的存在で
なんかガンマニアみたいな感じの でその黒山雅人さんと、あとなんかその兄貴も兄弟の設定で、兄弟とも連続浮上暴行殺人犯でとんでもない。
で黒山雅人も銀行員の男を殺した後にしょんべんをかけるっていう、
情報って。
でしかもその後籠城中にその2人の性犯罪者が、 もう心置きなくセクハラしまくるんですよね。
そうですよね。もうその女子校だから、あの梅川事件のね、もうあれなんですけど、まあ、モデルにしてるんでしょうけど、あの女子校を裸にして、おしっことかも普通にその辺の床の上でさせて、
バケツにさせてましたよ。そう
です。でフラマサがそれじいてみて、うへへへへって言ってて、でさらにその後なんかセクハラみたいなのさせた後に、あのその女性と首絞めて殺すと、もうむちゃくちゃひどいこと
そう
やるっていうのは、とんでもないことになるわけですよ ね、
はい。まあ、もしね、俺も追い込まれて銀行強盗せざるを得なくなったらやってみたいって思う。あ、夢のような銀行強盗像でしたよ、
はい。もう無期懲役で本死刑みたいなやつ、ね、らですから、
そう、
もうそんな何でもいいや。一度はそのあれなんです、上のやつらはパスポートを持たせて逃がしてやるみたいな風に、まあ、一応言ってるんです
よ。
本
当かどうか分かんないですよね。まあ、嘘、100%
嘘ですよ。そんな嘘なんですけど、はい。
でそこに、
そこの刑事2人
の2人が送り込まれて、はい、で戦うという、はい、
戦うんですけど、一旦なんか引き下がって膠着状態みたいになって、でそこでまたそのセクハラ三昧とかしたりとかして、まあ、なかなか長引くんですよね。結構
隙がありすぎですよね。
だからそんなに強くないんですよ、この女刑事二人も。なんかそんなに
だってね、あの連中一番苦しめたのは内田裕也のお父さんが演説したところですよ。
あれ精神攻撃が、
はい、やめさせろっつって、
お父さんがなんかただおじてか、ただおこんなことはもうやめなさいみたいな。
その前にあのまず銀行強盗に来た時に、はい、あの銀行員たちを机の上に正座させるじゃないですか、はいはい、そこで内田裕也が演説をするんですよね、
最高ですね。そう、このパンフレットにも、書いてあるんですよ、内田裕也が人質を前に演説を打つのだが、そのシーンは真似したくなるほど最高すぎるので必見って書いてあるんですけど、
実家のモスキートじゃないですか。あれ郵便局でしたっけ。
あれは郵便局ですね、はい。
そうだけどあれ同じような場面見たぞって思いましたよ。
あ、素晴らしいですね。どっちか、いやでも割文書の方が先ですね。
あ、そうか、
はい、10回も好きだから80年代です。
そうかそうか、 あの場面がやっぱ蔡雄一監督に感銘を与えたんですね。
なんじゃないですかね。なんかこういう老中事件あったんで、ね、お前らがなんかカメラの前で、なんかこうね、頑張って冷静に見てましたとか、家族の名を叫んでましたみたいな、言うのを俺は許さないみたいな、お前ら全員皆殺しにするみたいなことで、むちゃくちゃことを言うわけですよ。
そうでね、佐藤圭がむっちゃ若いんですよね。肌がツルツルしてて、最近までずっと悪役やってたじゃないですか。今亡くなったんですよね。
そうですね、
そう、死ぬまでの悪役ずっと同じような役、この頃からやってたんだみたいな、
やってましたね。もしかしたらこれで定着したのかもしれないですね。一番悪い、あ、さらに一応上がいるんですけど、まあ、その悪いやつの一人でもあって、でそれとはもう全部仕切っててみたいな感じになってるんですね。いやでも面白かったですよ。
面白かったですね。これはね、すごく元気の出る映画でした。
で最後も結構緩い感じですよね。でその銀行強盗犯とか全員皆殺しにして、でその岸田信がなんかお前ら1週間休暇をやるみたいなことを言って、でその間何やら俺は知らんみたいなことを言うんですよ。でその1週間の間にその悪いやつらを抹殺するんですよね。
多分1日目か2日目で全部やっつけて、その後江ノ島みたいなところに行ってました
で2人してなんかこうビーチに出そばれてたら、若者の集団が近くて、でも豚みたいなのがいるよみたいな、
ドラム缶見てるやつったら怒って追いかけるっていう、
ちゃんちゃんみたいな感じで、そう緩く終わるんですよね。
そうい
やでも正直この後もいろいろ見ましたけど、やっぱ、まあ、もうすでに結構見てる映画なんですけど、
あ、そうでしたか、
はい、でもいやでもやっぱり今日みたいなのが一番面白かったかもしれない。
いや今のところね、僕はねこの2日間で見た中でベストワンですよ。
いやもう最高ですよ、割文書は
ねえ、楽しかったなぁ。
面白かった。助手サソリとかゼロ化の女赤やっぱご覧になったことありますか。
助手サソリしか見てないですね。
あ、ゼロ化の女はないですか。いやゼロ化の大傑作です。
あ、本当ですか、わ、はい、かりました。
まあ、DVD とか出てるんですけど、来月シネマベラでやるんですよ。
あ、本当に、
はい、だからちょっと、
あ、じゃあ日程があったら行きますよ。
日程があったら、はい、ぜひぜひ、はい、
そうでしたか。でその後が餌食という
内田裕也、これはもう内田裕也主演です。
そう、
はい、さこれも
若松浩二監督、
そうですね、でビデオは出てるんですけど DVD は出てなくて、なかなか、まあ、見る機会のない作品でして、まあ、これが今回爆音という形でですね、
ワニ文書がね、社会の裏側、政界とか経済界の裏側を描いてるんですけど、 はい、餌食は音楽業界の裏側を描いてましたよ、は
い、音楽学ドロドロのもうどうしようもないみたいなだ結構この、まあ、79年だからまだ結構新しい方なんじゃないですかねこの時
は。そうですね、
まあ
結構最近、まあ、キャンディーズの時代でしたよ。
あ、そうですね、だからアイドルズとかキャンディーズみたいな感じのなんかアイドル集団出てきまして、で、まあ、これ話はそのなんか飯田さんは一応は、まあ、あれですよね、昔そのなんか人気があったロックバンドグループみたいなのがあったらしくて、 それは解散して、で一人なんかニューヨークかなんか旅立って、で何年かして、まあ、戻ってきたっていう感じから始まるんですよね、でなんかそのまず成田から来るなんかバスの中でどこだと前原吸ってるんですよ、
ね、そうで隣にいた
なんか外人の女に、あれ前原なん日本こう禁止よみたいな風に言うんです、うん、いやでも数回みたいなことを言ってナンパしてそのホテルに行くっていう、
それでね、ただこの映画ね、音楽がレゲエが爆音でかかるのすごい良かったんですけど、はい、内田裕也のセリフが爆音であんま聞き取れなかったんですよ、まあ、
基本裕也さんのセリフは結構聞き取りづらいっていう、
まあ、なんとなく雰囲気であ
るんですね、
そうこんな感じかなって理解はできたんだけど、はい、ちゃんとなんかできればテキストで字幕出してほしいぐらいだ。
あ、そうですね、
多分かっこいいセリフ言ってそうだなって思ったんですよ。
決めゼリフは言ってるんです
ね。 それが分からなかった。
でなんかそのニューヨークで、まあまあ、裕也さんが画期的なんかレゲエサウンド見つけて、でこいつら絶対売り出せみたいなことを、なんか、 かつてのロック仲間が今なんかその音楽事務所かなんかで、いいプロデューサーみたいになってて行くんですよね。
それを音楽がレゲエでピーター・トッシュなんですよね、まあ、なのですごいそのアナーキーな映画で、ことあるごとに音楽が爆音でかかるんだけど、はい、いちいち結構ほんわかした気分になっちゃう。
そ
う、
なんかダウンなんでゆったりした感じなので、そのなんかパンク精神みたいな感じがうまいんですよ。
ねえ。
まあこの子の人もしもなんかテンションが落ち着いてくるような。うん、
まあ反体制的な歌詞を歌ってるのかもしれないけど。
かもしれないですけどね。
なんかね。そう、まあただねピーター・トッシュね、僕ちょっと思い出があるんですよ。
そうなんですか、
はい、大学に入るまでパンクとかよく知らなくて、高校の時友達がクラッシュを聞いたりしてても、それを別にパンクとは認識してなかったんですよ、
はい、
ロックとして認識してて、で友達がカムロ・テツ君っていう美術研究会で同級生で、その子がねすごいパンクが好きだっつって、はい、僕にねスターリンとかいろいろ教えてくれたんですよ、はい、で、あ、パンクっていう過激な音楽がこの世にあるのかなんて思って、ただある日カムロ君がもうパンクはやめた、これからレゲエだって言い出して、はい、それとのバッドブレインズっていう音楽を聴き始めたら、はい、バッドブレインズって、ハードコアパンクの後にレゲエが入ってて、はい、で交互にハードコアパンク、レゲエみたいな、はい、ダブルファンタジーっていう、はい、ジョン・レノンと小野陽子のアルバムが、ジョンの曲の後小野陽子が入ってみたいな、そのすごい違和感のあるアルバムなんですよ、はい、でそれで、はい、パンクよりレゲエの方に興味持って、はい、でレゲエを急に僕聞かされても、なんか飲み込めなくて、はい、ピーター・トッシュっていうのは、ボブ・マーリーに並ぶほど有名で偉大な、はい、レゲエミュージシャンだっつって、はい、ピーター・トッシュはすごいってすごい力説されたんだけど、あんま全然ついてきなかったんですよもうパンクでたくさんだよって思って、は
い、でやっぱりそのパンクからレゲエへの転向みたいな、その当時の70年の後半の世界的なまあブームというかだったんですかね。
そうかもしれないです。そうだから、後に僕音楽いろいろ調べて、ミュージックマガジンとか読むようになって、クラッシュがダブっていうパンクの音楽を後半始めてたりとか、はい、あ、パンクからレゲエに行くっていうのがあるんだって思って、
は
い、
割と自然な流れなのかもしれない、
ね、そうかもしれないですね。それが80年代の終わりの専修大学の美術研究会でも起こってたんですよ、
はい、そういう小さいところからも含めて、
まあ、カムロ君は 1学年でもうそのサークルも辞めてしまうんですけど、
まあ、でもそういうでもあれですよね、曲がガンガンかかってるから、これ結構その、まあ、使用料とか含めてお金かかって映画なんですかね。
どうなんですかね。でも当時多分日本でピーター・トッシュなんか何一つ、
そうで
テレビのね画面とか平気でバンバン撮ってる時代だから、
あんまりなんか
どうせわかんねえよって思ってやって
た、無許可みたいな感じで緩かったかもしれないですね、確かに。
そう
で、まあ、その売り出そうとするんですけど全然邪険に扱われてて、
そうこんな音楽売れねえよ、なんか売りはないのかみたいな、そうそうそう、
あのいい曲は良くてもなんか売れねえみたいな、で優也さんそれに対してそのなんかその目先の金にくらんでロックの魂をなんか売り捨ててはいけないみたいなことを言うわけですよね、うん、でも自分はなんか無職で、
そう
あのなんか牛乳配達の中に
牛乳をかっぱらってるやつですよ牛乳をかっぱらっては
牛乳に勝手にかっぱらって飲むんですよ、偉そうでもできるくせに
ゲストハウスみたいなところに売りに行くっていう、
でそこのゲストハウスにあの力也さんがまたいるんです、
そうだからね八岡力也 がワニレジのあワニ文書の時も入れ墨してて、はい、餌食の時も入れ墨してたんですよ、はい、で同じ入れ墨だったように見えたから、はい、あの八坂力也って入れ墨入れてんのかなって思ったんですよね、
あ入れてんすかな、ちょっと僕も思います、でもまあでもわざと同じねそのペイントをするっていうの考えづらいんで、じゃあ本当に地の、
まあ、並べてみると違うのかもしれない、
うーんそうです、まあちょっとしか映ってないです
しね、うん、なんか薄い入れ墨入れてるんですよ、
でなんかそのゲストハウスでなんか朝飯だそうとか言うからなんか食堂の家に行くのかと思ったらなんかパン見に来るなんか青年がいて、そうそう、でその青年がちょっと前ゆうやさんが牛乳かっぱらった青年なんですよね、
その青年は店先に置かれているパンを、はい、あのヘギごと持ってっちゃうんですよ
だから要はその、まあ、窃盗犯なんですよね、要するに、はい、だからどうしようもないんですけど、でそれがなぜかよくわからないですけど、ゆうやさんのことを急に兄貴とか言って慕って、なんか兄弟分みたいな感じになっちゃうんですよね、
あの老人が独居老人の家にそいつが居候してて、で内田家も、はい、俺も
転がり込んで
こいつも頼みますみたいな感じで、でそれでそのピンサロで働いているそいつの彼女も暮らしてたという、はい、独居老人なのに4人暮らしになっちゃう
全部だって養ってるもんですもんね、
そうですよ、
でそのなんかホステスみたいな、なんか高校行きながらホステスやってるっていう、
ね、なんかセーラー服姿で現れて、高校生だったのなん
て女学生とか大学生とかから僕はてっきり思ったんですけど、
いやもうただの水商売の女だと思ってましたよ
いやじゃあセリフでなんか学校行きながらとかだったんで、
そっか、
でなんか大学生とか買って
きましたら聞き漏らしちゃった、
高校生だったっていう、でなんかその老人がいつも拳銃を磨いてるんですよね、そう
86式の日本軍が使ってたやつ、
はい、でなんかその過去になんかちょっとあったらしいみたいなのがちらちらあるんですけど、でずっと拳銃いつか使おうと思ってたみたいな磨いててみたいな、それが癖になってるんですけど、
なんか透明でね、あの腕を切られるかなんかする写真がありましたね、
だからそのあの雪雪で新聞的な多分そういう過去に戦場でひどいことがあったみたいなのがあるらしい、
だから片手が義手で常に軍手みたいな手袋してるんですよね、そうそうそう、
だからびっこしあの、ね、手がフグになっててみたいな、
でもともとはあの花散るなんとかなーなーなーみたいな
歌ってました、
ね、歌をのバックのバイオリンを弾いてたって、そのレコーディングに参加したって言ってるんですよね、
はい、
その歌がすごい悲しげに歌うんだけどものすごいアップテンポで元気いっぱいに聞こえちゃう
だからポップ調なんですよねなんかアイドル歌謡曲みたいな感じで、
だからああいう時はもうちょっとテンポを下げて歌えばいいのに原曲に多分そのまんまのテンポで歌ってるんです、
はい、だからこの映画の出てくる曲自体が全体的になんか明るいポップな感じなんですよね、
あの映画のストーリーとあまり馴染んでないんですよ、
そうなんですよ、はい、もう映画の内容めちゃくちゃ暗い感じの、
ね、
まあ、ロックな感じなはずなんですけど、なんか緩い感じがなんとなくあるんですよね、曲はで結構ちぐはぐな感じもあるんですけど、まあ、でもやっぱりゆうやさんはかっこいい
ですね、そうですね、
ゆ
う
やさんの魅力でも持ってる映画ってあります、でちなみにその昨日そのゆうやさんとあのモブのりおさんのトークがあった時もそのモブさんがもう餌食は絶対見てくださいって大プッシュしてましたよ、
ね、そうですね、だからね、
餌食はこれ見てください、皆さん見てください、餌食
がもう79年でしょ、はい、もう40年近く前ですよ、
そうですよ、39年前
そうだから当時30何歳ですよね、内田ゆうやさん、
はい、
だからそんなね元気いっぱいでもう走ったり拳銃で人を撃ったりしてた優也さんがもうおじいちゃんになるヨボヨボのおじいちゃんになっちゃう40年も経つと
介護が必要な感じになってて、
このねえ諸行無常って言いますか、
それでも生きてるわけですよ、だって八坂力也さんが亡くなってるわけですし、
ね、
それでもやって生きてちゃんと舞台にも立って、
死んだ人ばっかですもんね、も
バンバン死んでます、
死んでるし、
スワラブンさん死んでますし、ケンさんだって死にましたし、バンバン死んでますよ、
北尾路金也は生きてる、
生きてますね、結構しぶといとは死ぬとね、あと梅宮辰夫さんも 最近なんかあのガンガンかなんかでちょっとね手術しましたけど、ま
あ、でもなんか顔色つやがいいですよね、梅宮達夫は非常に、ね、
健康に気づかれてるんじゃないですかね、やっぱりその辺はうまく、はい、っていうところもあって
発酵食品食べてるからかな、
うん、多分そういうところあるんじゃないですかね。あの文太さんのもなんか後半はあのあれじゃないですか、自分でなんか野菜農園かなんか作って、農業とかやってましたし、やっぱ健康に気使ってくるようにやっぱりなるんじゃないですかね。
そうですね、ミックジャガーは生きている、
まあそうなんです。しぶとい人は酒飲んでも、まあマリファナとかやっても、まあ薬やってもまあ生きるし、
デビッドボーイは死んじゃった、
死んじゃう人は死んじゃうし、まあ本当諸行無常なところはありますけどね。まあそれでも優さんはまあまだご存命な中こういうふうに ね楽しめるっていうのはいいことだとは思います ね。
そうですね。で、
まあいい事件のちょっと話に戻りますけど、まあそのね、あれなんですよね、かつて優さんがまあ捨てた女が再会して、でその女が今ではなんかその外体
用のコールガールみたいになってるんですよね、
なんか 性処理用の、まあ、道具みたいな、はけ口になってて、
うん、でももう年だから若いグルーピーいっぱいいるから、はい、あいつ呼ばなくていいよみたいな、
なんか全体用でみたいな感じになってて、ひどい扱いを受けてるんですよね。
で、役をもらいに会社を訪れる、
そうで、そのなんか居候、イヤさんが居候しているところにいるそのなんか女学生もなんか回されちゃったりはするんですよね、うん、そのプロモーターのや
つが、まあ、軽く触れられただけでしたけどね、
ちゃんとしたなかったですけどね、
うん、はい、アイドルズに回された、
あれそのアイドルって結構会えたんですかね、よくわかんないですけど、
うん、会えたんじゃないですか、武道館に連れてってたんですよ、
は
い、
あ、だからあそこまでそんなに詳しいなかったん
ですね。で、一番その発火点になったのが、まあ、その彼女のもあるけど、はい、歓迎会ですよね。
あ、そうです、
なんか、はい、銀座のクラブみたいなところに、キャバレーみたいなところに連れて、はい、あ、内田裕也が現れたら、なんかコケにされるんですよね。
そうそう、なんかその結局お前アメリカ行ってるのサラーラやってるだけじゃねえかみたいな、で、あとあのなんか居候してるところで、じいさんが皿洗ってたら、ゆうやさんが俺がやるよって、アメリカ仕込みの皿洗いだぜみたいな、うん、シーンがあるんで。
そう。
ただ、ゆうやさんは結局アメリカ行っても、まあ、その、音楽としては体制できなくて、ずっと皿洗いアルバイトして食いつないでたっていうことなわけですけど。
ミュージシャンとして渡米したんですかね。
一応、そうなんじゃないですか。あ、まあ、もしか、発掘するだけ。その辺はちょっとわかんないですけど。
そういうブローカー的な商売を。そう
です
ね。
自分を売り込もうとしたわけではないのかな、わかんないですけど。
もね、
あとはその帰国歓迎パーティーで、まあ、それをボロクソにバカにされて、でそのレゲエのなんかミュージシャンもあんなダメだみたいな風に言われて、
う
ん、
もうたった一本のテープだけを頼りにね、帰国したのに、それが何かないのかって言ったら、これがあるだろう、音だけだよ、
これ
じゃダメだみたいな。
まあ、ゆうやさんの方が、まあ、まあ間違ってるというか間違ってはいないんですけど、まあ確か
ちょっと交渉の仕方として下手ですよね。
下手ですね、うん、どうやって売り出すかお前ら考えることだろう、
うん、
そしたらかなり無茶なことはまあ言ってましたけど、
で自分で金を作って後楽園球場を借りて、
コンサートやる
球場ですかね、
多分だと思いますよ。だから
コンサートやるんだっ
つってコミック雑誌なんかいらないで投げてたとか言われてたんですよ、
でそれでどうやって金を作るかというと、そのガイタレのコンサートの控室でヘロインとヘロインの売買が行われてるんですよね、
プロモーテ音楽事務所となんか外人とか、だから本当にそういうひどいことを裏でやっているってことをまあ描いてるわけですけど、
そうだから音楽と麻薬を牛耳って、はい、音楽と薬と女を
牛耳って
るんですよ、はい、連中は。
でも世間的にはアイドルとか
で甘い汁を吸っていると、
はい、ひどいやつらっていう
ので、その現場に行って薬と札束を、はい、暴走族の男と一緒に奪って逃げる、
じいさんから拳銃を借りてですね、行くんですよね。
そうです、
一旦最初じいさん貸してくれないんですけどね、なんか音楽に拳銃なんかなんで必要なんだみたいなこと言って、で、まあ、結局は貸してくれて、で強奪するんですけど、そのなんか射程部みたいなやつが撃たれちゃう、
お腹撃たれちゃう、
お腹撃たれてで死んじゃって、でもうどうしようもないみたいになって、もう最後ですよね、あのラストシーン、はい、ゆうやさんがうわーってなんかもう歩行者天国みたいなところで違いみたいになって、いきなりダーって全速全力疾走して、
道行く幸せそうな人々を、
はい、ビルの屋上から拳銃で
無差別で、
はい、当たんないと思うんですけどね、あの拳銃ってもね、
そう射殺するという、はい、警官も撃たれて
バンバンバン撃ってましたね。
そう
で、あれもこう撃たれる人のアップばっかりだったんで、すごいこう、ね、お金のかかってない、まあ 無差別乱射シーンなんですけど、まあでも雰囲気出てましたし、まあ、すごい良かったです、
ね、ただね本当安穏として生きている幸せそうな連中に対する恨みつらみっていうか、はい、ルサンチマンが爆発してる場面でしたよ。
すごいシーンです。だからあの世間で通り魔殺人とかで全く同じですよ、やってることが、うん、だからあの秋葉原通り魔殺人とかをあれの、ね、彼の視点で描いたような、まあ、最後の方は全くそういう映画です本当に。
そうい
やすごい映画ですよね、80分でこれ短いんですけど、もうちょっと結構なんかあったような感じ
の、なんかね本当もういいもの見たなみたいな、まあ、見応えたっぷりでした、
は
い。
まあ、曲がやっぱレイヤーだからゆったり流れてる、
そうですね、
なんかテンポが結構スローペースな感じにもなったかなっていうところもまああるんですが、でこれ爆音でやったんですよね、これ。
そうですね、
でも爆音って言ってもやっぱレゲエなので、うん、あんまりそんな中結構ゆったりした感じで、
爆音でレゲエの割に低音があんまり聞いてなかった気がしました、
は
い。
あ、なるほど、そこはもうちょっと気に分かんなかったですね、
そうですね、
まあ、でも堪能できましたよね、本当に面白かった、はい。ということで、まあ、ゆうやさん特集としてはここまで、
ね、そうですね、はい。それでは次が、その次が
最新作ですね。
そうですね、はい、ムクの祈り、
ムクの祈り、平山夢明さんの小説、まあ、短編を、原作にした、まあ、日本映画ですね。
そうですね、
撮、はい、ってまして、監督はあの亀井徹さんですね。妖獣豆柴とか私の奴隷になりなさいとか、ね、
全然見たことないや、
残念ながらちょっと、はい、拝見してないんですけど、というようなものを、捉えたんで、今まで捉えているのはそんなになんか大バイオレンスっていうよりは結構、まあ、ほのぼのした作品もあったりするんですけど、結構細かく、まあ、人間の悲しさとか機微を描いている、まあ、作品とかがあったりするっていうのがちょっと僕見てはいないんですがっていう監督さんでして、で今回その撮ったのが、まあ、なかなかにハードな内容なんですよね。
そうなんですよ。で、まあ、僕は子供がね悲惨な思いするのがねちょっと見てらんなくて辛くてしょうがなかったんですよね、まあ、10歳の女の子が、はい、義理のお父さんの彼氏ですかね、まあ、再婚相手ですね。
そうですね、
本当に児童虐待の温床となっているような、はい、よくあるケースなんですけど、
まあ、昔よかった少女地獄とかあれと同じような感じですね。家庭がすさんでて学校でもいじめられて少女が行き場がなくてフラフラフラフラして、ただそれのまあ小学校の、まあ
舞台が川崎でね、
そうですね、だから工業地帯がたくさんよく、映像が象徴的に映されているんですよね。きらびやかにキラキラ光った工業地帯と、なんかこう暗雲多少見てるようなこの曇り空
で、そこで猟奇殺人事件が起こってるんですよね、
はい、なんかの人間の骨を全部奪い取るってよくわからない、
皮だけ残されて
皮肉だけ残ってるみたいな感じの、はい、
そういう凝った殺人事件が、連続殺人事件が起こっている町で、少女も虐待されているという、その同時進行で2つの事件がまあ描かれるんだけど、まあその殺人の方は割とそうでもないんですよね。ちょろちょろって出てくるぐらいで、
そうです、あくまでメインはその少女のまあ悲惨な心の揺れ動きというか、
まあ義理のお父さんに性的虐待も受けちゃうんですよね、
はい。まあ、演じてるのは BB ゴローってあのバラエティ番組とかでもまあお馴染みな方なんですけど、
そうなんですか。僕あんまりバラエティ見ないので、
は
い、
まあ、僕も正直あんまり見てないんであれなんですけど、
初めて知りました。
まあ、これチラシにも書いてあったですね、稲川淳二さんのパロディをコンパスの軸にしてギター漫談やバンド活動をしているって、で映画初出演ということですね。
そ
ういう風になっていますね、はい。
まあ、はい、どうぞどうぞ。
で、これお母さんが、まあ、下村愛さんですね。あ、お母さん
宗教にハマってるみたいな感じでしたね。
そうです、なんかちっちゃいマリア像みたいなの置いてて、なんか あなたがカルマでなんか汚れてるからみたいな感じなんだよ
っていう人で、お父さんもお母さんも BB 五郎さんにやたらビンタされているという、
ボーボーに殴られてましたね。ゴルフクラブで殴られたりとかして
一緒にお風呂に入らされたりとか、
ちなみにこの、お母さんについて下村愛さんっていう人は元 AV 女優の方で、それで今 AV の引退をまあされているんですけど、はい、今はまあ女優として活躍をしているって方ですね、はい。で、まあ、この映画はですね、まあ、その自転車が象徴的に何度も出てきまして、女の子がもううわーとかなったりしたらもう逃げたいっていうのが、まあ、象徴的に自転車でガーって街中を突っ走るんですよね、
いろんななんか廃屋みたいなところとか立ち入り禁止みたいなところにやたら入り込んで、一人でチョークで 床に会いたい会いたいってずっと書いて遊んで過ごしている、
はいはい、でその会いたいっていうのが何のことかと言いますと、まあ、その連続猟奇殺人犯に会いたいっていうような、うん、その連続猟奇殺人犯が会うことによって、まあ、自分に救いをもたらしてくれるんじゃないのかみたいな、まあ、そういうのですよね。だから、
でもそうだ、これまだあのもう本当に、ね、金沢映画祭だけでしか上映しないと思ってたんですよ、
はい、
だから絶対見なきゃいかんって思ったら、はい、今アップリンクでするそう で、でだからあんまりネタバレしちゃダメですよ。
あーそうか、そう、まあ、でも原作ある、あ、まあそうですね、じゃあ、うん、ちょラストまでは言わない
方に、ダメですよ、
はい、そうですね、ジャパンプレミアムとかもありますし、はい、まあ、でも、そ
こ印象みたいなことは言っても大丈夫ですよ。
まあそうですね、まあでも、結構、まあ、もともとここに、チラシのパンフレットに書いてあるあらすじの部分は別に大丈夫ですね、
そうですね、
紹介なんで、多分、だからまあ僕が言ったことはそこまでなんですけど、まあ、その、あれですね、もう絶望している少女が、まあ、連続殺人鬼と会いたいで、そこに救いを求めるっていうのは、うん、まあ、そういうところなんですよね。
そう、
はい、
そうですね。
で、まあ、ひどいような、まあ、話でして、ただとにかくひたすらその少女が何とかひどいひどいっていうのが延々描いていくっていうような感じなんですよね。
だからね、最初なんで金沢映画祭だけでって言われてたかっていうと、はい、あんまりにひどい内容だから、どこも上映させてくれない、じゃあ金沢でやるしかないみたいな流れだったんですよね。
まあ、確かに決まった時はそうだったかもしれないですけどね、そ、まずその
6月とか7月ぐらい、どんな恐ろしい映画なのかって思って、もう見てもうひどい感じになるのかなって思ったらそれスタイリッシュでかっこいい映画でしたよ、
だ映像の方のひどいではなくて、うん、そのまあ、
テーマがね、
テーマとしての児童虐待とか思いってそっちなんですよね。
そうだからね、もっとね、うん、ひどい感じの印象を受けると思ったら、う
ん、ハッピーアイランドみたいな、
うん、そうですね、そんなに怖くもなかったし、ただし女の子がね気の毒なかわいそうになるのは見ててつらかった、見ててまあ辛いは辛かったです、は
い、まあひどいですね、まあ、よく演じてましたけどね、
でトークがねすごい面白かったんですよね、
監督とその原作者の平山由美さんの2人がいて、まあ、60分ぐらいたっぷりトークをしていたんですよね。で
平山さんが話がむっちゃ上手でね、
面白いです、まあ、慣れてるんでしょうね、もうトークはもう何回も出てますし、
小林監督のエピソードも同じ話を俺が、はい、あの話したらあんな風に面白くできないっていう痛感するほど面白かったです
まあやっぱり慣れがあるんでしょうね、うん、やっぱエンターテイナーですし、その辺もあるんでしょうか、ね、はい、でその、まあ、これはまあネタバレじゃなくて言ってもいいと思うんですけど、まあ、やっぱりその実際に、うん、まあ、性暴力とかを描いたりとかするような、まあ、映画で、実際にその当時撮影当時9歳の女の子に演じてもらうので、だから僕はこの映画を撮ること自体がもう児童虐待なんじゃないのかと思ってたんですよ、うんうん、でもそのトークショーで監督はもう本当に細心の注意を払って、 その女の子にだから台本とかもなんかそういう
分かんない、
性暴力とかレイプとかそういうところが分からないようにあえて書いて、
暗号化して書いて、言ってました、ね、調べても分からないようにした
んです。どういう過去なんですか逆に気になります
けど、ね、渡さなきゃいいのに
って思いましたけど、黒塗りして、ね、その女の子だけ、
はい、まあ、黒塗りだと余計気になるから、
あ、確かにそうです、
そうだ、はい、香港映画みたいに 何で撮ってるのか分からないみたいな、あ、
なるほど、はい、もうよく分からないみたいな、まあ、というかその演じてる女の子に少しでも変に、まあ、その性的な部分を一切感じさせないように配慮に配慮を重ねて撮ってたっていうのは、
だからね、それは本当にとにかくこの女の子の演技力がすごいんだってことが後で分かる。
そうなんですよ、
すっごい暗い顔して辛そうだなって、なんてこんな辛そうにするのが本当に辛い思いをさせられてると思ってるぐらい迫真の辛そうな顔でしたよ。
でも割と撮影中は結構このものしてる部分があったらしくて、むしろなんか甘かったらしいですからね、
そうですね、
その女の子に対して、なんか休みたいと休ませて、
それを聞いてね、ものすごい胸を撫で下ろしました。
いや、よかったよかったって感じでしたね、
うん、そう、あとねすごい良かったのが平山さんがね、はい、人は寂しくなると人に当たりたくなるって言ってた言葉がね、あのなんで人が自分も含めて、居酒屋に行くかって言ったら人に当たるんだ、全然会話するわけでも何でもなく、人がそうやって飲んだり食ったり喋ったりしてるのを見ることで、なんかこうあったかい気持ちがもらえる、実は平山さんが子供の頃家で結構お父さんとかにいじめられてて、
まあ、僕も殴られて、で家飛び出して、で子供で行くとこがないから、
そう、
なんか まあ、バス停じゃ
バス停に行って、もうバスが終バスまでそこに座って人が乗り降りするのを見てたって、それを見てると安心できた、はい、そんな経験全然ないし居酒屋に行こうなんて気が起こったこともないから飲み会で行ったことしかないだからね、自分はそういう感覚ないなーって思って、ちょっとその話で寂しい気分になっちゃった。
ああ、逆共有できなくて。
そう。俺人になんか当たりたくないもんなーって
思って。そうだ、僕むしろなんか誰もいない、公園のピンチとかはよくありますけど。
そう、だから友達と会話をしたいとかね、まあ、こうして後藤さんと話ができてとても楽しいなとは思うんですよ。
知ってる人と会いに行くはありますけど、ただ見ず知らない人がたくさんいる場にいるだけでなんかっていうのはあんまり、
でもあ結局そうなのかも分かんないな。だから用事がないと人に全然会わないんですよ、
はい、
ファミレス映画館とか、マスナさんとラジオ撮ったりするのもそうやって用事を無理やり作ってるっていうのはあるんですよね、はい、まあ、そうですね、それがまあ要は人に当たってんのかもしれない。だけど僕が好んで行くところは釣り場とか映画館とか、本当なるべくなら人がいないでほしいって思うところなんですけど、
う
ん、
そうですね、映画館も空いてる方がいいみたいな。
そう、釣り人もあんま密集されると困るからなるべく人のいない平日に行ったり人を避けて過ごしてますよ。
だからまあ結局そのこの女の子もさ、そしてあの平山さんの幼少時代は分からなかったんですけど、まあ、要は友達とかいないからこそそうなるのかもしれないので、結局会おうと思っても会ってくれる人がいないからこそ、
そうだな、
そういう雑踏みたいな中に少しでもいたいみたいな、そういう気持ちも、まあ、あるのかもしれないですね。で平山さんもなんか川崎の方がご出身らしくて、
川崎の話も面白かったです ね、
僕は横浜出身なので結構その辺はあの聞いてて面白いもの
がありますね。でも雰囲気全然違うんじゃないですか横浜ってなんかかっこいいおしゃれなイメージがありますよ。
まだ本当隣ですからね。でだから鶴見川とか僕も入ったことないですけど、あの別に見たこととかあります。汚いですよ、だからあの川崎の川とか、なんか鶴見川でなんかよく人が浮いてるとかあれって持ってますけど、話
でしょうね。
浮いてたら
最初だって家畜がよく浮いてたって言ってたのが、ね、だんだん人に変わっていきましたよ
話がだんだん盛られて家畜が浮いてるのも本当かなって思いますけど、ね、あ、まあ、僕は子供の時と平山さんは子供の時とまた年代が違うからあれですけど、
うん、魚を釣ると音符みたいな形をしてるんですけど、
ということで、まあ、非常にトークも、ね、まあ、面白く、
面白かった、
まあ、それも込みで言えば全然、はい、まあ、別に映画自体面白かったですけど、
あとやっぱね、原作が読みたくなりましたね。だってこれ聞いたら話のちょっと端っこでね、はい、いやここにも書いてますね、このミステリーがすごい国内部門1位ですよ、大傑作じゃないですか、
ね。まあ、この短編集なんですけどね、
短編集で1位取るってすごいですね。
あ、確かに ないっす
ね。ないんじゃないかな、よっぽどってことですよ。
僕は不勉強なんですけど、平山さんの本ちゃんと読んだことないんですよ、
まあ、ダイナーとね、デブを捨て2の2冊は読んで、ダイナーはね、まあ面白かったんですけど、まあ怖くて怖くて、
怖いんですか、
うん、なんか残酷な場面が多いんですよ、ちょっと苦手だなと思ったんですけど、デブを捨て2は短編集で、こっちの方がねものすごい面白かった。
コメディなんですか、わかんないです。
コメディ要素もある残酷で悲惨な話ですよ。
なんか結構そのデブを捨て2を映画化してよみたいなことをしょっと言ってましたよ ね、あの亀井監督に対して、あとヤギより上猿より下も映画化しろよみたいなの言ってましたよね、
まあ、あの特にこのね、独白するユニバーサル横メルカトリっていうのを、次読みたい本リストにもう僕は加えましたよ。
ああ、そうです、これは僕もちょっと読みたいですね、本当に。まあ基本は映画とはあの、まあ、同じみたいですけど、まあ多分若干違うところもいろいろあると思いますね、その辺の違いで。あと、まあこれもネタバレじゃないんで言っちゃうも大事だと思うんですけど、そのこのもともとムックの祈りの、まあ、インスパイアされた原点的になったあの海外小説があるってことを平山さんがお話をしていて、あのリチャード・マシスンっていう、スピルバーグの激突の原作を書いたりとか、あと地球最後の男ってあのアイアムレジェンドですね、あれの原作を書いて、だから偉大な人ですよ。
そうですね、
はい、でその人が書いた、血の末裔っていう、
あ、よく覚えましたね、
はい、小説がありまして、でそれはなんか少年が、まあ、その孤独な少年がいて、でなんか俺はなんか俺はとか僕はなんかその本当は人間じゃなくて吸血鬼なんだみたいな、いつかなんかその吸血鬼のなんか親分みたいなのがいつか自分のところにお救いに来てくれるんだみたいな思い続けてるみたいな、
俺を吸血鬼にしてくれってずっと願い続けるっていう、
っていう話で、でそれをなんか平山さん子供の時に読んでいて、でまあ それを真似したわけじゃないですけど、それがちょっと心の頭の中に残っていて、まあ、僕の祈りに反映されてるんじゃないのかっていうのはご自身でおっしゃってましたね。
そう、それも読んでみたくなりますね。
ですね、まあ、今あるんですかね、結構そういうの絶版になって分かんないですけど、
ちょっと調べる。書籍でありそう。
あ、そうです、最近だとそういう感じであるかもしれないですね、まあ、ということで非常に無垢の祈りはですね、結構この映画一本で終わらずにその原作を読んでみたいとか、
そうですね、
その血の末裔を読んでみたいとか、いろいろ派生していく楽しさっていうのも、まあ、あるんじゃないでしょうか。
亀井さんが作ったっていうドラマ版の平山さん原作のやつも見てみたいですね。
あ、そうです、もうちょっと見てない、
されないらしいですね、
そうですね。あとその無垢の祈りもあれですよね、やっぱり内容が内容なので結構今後のソフト化もちょっとまあできるかどうかわからないみたいな話はありましたよね、
だから皆さんぜひ今後上映される
映画館でやった時は逃してはいけませんよ、
足を運んでください。
はい、
さあそういうわけで、その後がハッピーアイランドは昔見たからパスしてしまいました。
そうですね、あの清川隆監督っていうですね、
お医者さんで
本業が医者 で格闘家も、まあ、やりながら
殺人でもあるという、
でそれで映画も撮ってるっていう、ちょっと謎の人物でして、結構まだ若いんですよ ね、30歳ぐらいとか、まあ、もちろん35歳4ぐらいですね、はい、というところ でその人が、まあ、そのデビュー作がハッピーアイランドで、まあ、超ざっくり言えばなんかその福島のハッピーアイランド、ね、が舞台の、まあ、田舎ホラーみたいな、市街が住んでる家に若者が入っちゃって、ひどい目に監禁されてひどい目に遭うっていう、まあ、悪魔の生き物みたいな話です、でそれはあの、まあ、僕ら、去年一昨年
ですかね、
はい、に見て、まあ、非常に面白かったんですけど、
そうですね、
はい、で満を持しての第2作がこのハッピーアレの次にやりました、ともしび、
ともしび、
これは小泉さんはパス、
僕はパスしました。その後のカランバが見たかったので、
いや、多分ともしびは、まあ、小泉さんご覧になってないんでちょっと言うのもあれですけど、傑作だったんですよ。
そうでしたか失敗したか
内容がハッピーアレンド全くガラッと変わりまして、ゴシックホラー、屋敷物なんですよ。
亡き恋人の実家は異常な家だった、撮影中はさまざまな怪奇トラブルが多発し完成まで困難を極めた、はゴシックな屋敷ホラー作品。撮影で使われた戦前建築家屋の内部シーンの暗闇には本物の霊が映り込んでいるため目を凝らして探してほしい。
まあ霊は映ってなかったと思います。
という解説文がアンデスに載ってます、
はい、トークショーもついてまして、トークショーでは監督ご本人もおっしゃってたんですけど、小泉さん回転とかご覧とかありますか。
回転って何ですか。
60年代ぐらいに、アメリカイギリスかなで作られた、まあ、その幽霊屋敷物の映画の大傑作なんです、回転とか、あとタタリとか。
タタリは見ましたよ、
ああいう感じですね。
ゴーストなんとか、
あれリメイクじゃないですよ。
リメイクか、
じゃなくてオリジナルの方です、はい、
それは見てないですね。
リメイクはしょうがないんですけど、オリジナルはそういう屋敷に幽霊いるらしいっていう話 でそういう直接そういう変な貞子みたいな感じが出てきたりとかしないで、いるかもしれないっていう雰囲気だけで永遠押し通していくような、まあ、そういう映画は結構あったんですよ。で、まあ、それにまあ本人も、まあ、あの監督本人もトークで喋ってたんですけど、まあ、インスパイアを受けた形で、なのでその、まあ、ハッピーアイランドはもう本当にひたすら人が血祭りに挙げられる映画なんですけど、まあ、一転した、まあ、本当に心霊ホラーみたいな感じなんで、生首がゴロゴロするわけでもなく血が吹き出すわけでもないっていう、
じゃあ演出でずっと見せていく感じですか。
そうなんですよ。でもこれが持つんですよ。
へ、
80分がだれなかったですよ。
へ、
で撮影とか圧倒的に2作目なんですけど、もう技術レベルは向上していてですね、セリフもハッピーアレなんて正直セリフがみんな何喋ってるか聞き取れないっていう問題があったんですよ。で今回は普通聞き取れますし、もう普通になんか結構商業映画って言っても通じるんじゃないかぐらいの、
なんと、
まあ、役者の人とか若干まあ演技のところでうんって思うところなくはないんですが、まあ、そうは言ってもその演出のところですごい持たせる力があって、いやこれは面白かった。
失敗した。また後藤さんが見て俺が見ねえやつが。
俺は僕は結構いや逃してはいけないと思ったんです
よ。まあしょうがないや。
ハッピーアイランドも結局そのまあ一昨年ぐらいやった時に、一昨年これ書いてある2013年って書いてある。
2013年。
3年前です。
そうですね。
今年さらに。
そんなになるのか。
月日が経つのが早い、
早いですね。
で結局その後は全然東京とかやらないので、
やらないのかな。
で、なんでともしびも、その今回逃したら東京とかに見られる機会があるかどうか分からなかったので、
ハッピーアイランドは福島を露骨に扱っててダメかもしれないけど、ともしびはそうでもなさそうだから大丈夫かもしれないですよ、はい、
そうですね。で、まあ、トークがこれまた充実してまして、この監督の清川隆さんと、あとは、そのハッピーアイランドともしびのポスタービジュアルを描いた檜垣さん、はい、まあ、この檜垣さんはその金沢映画祭の、去年かなんかやった時のポスタービジュアルを描かれたのが、ついにもうサスペリアとか、
あのおじいさんだ、
あ、そうです、はい、もういろんなサスペリアだとか、あのエクソシストとか、
カリオストロの城、この金沢映画祭のロゴがカリオストロの城風ですもんね。
そうなんですよ、はい、もう重鎮みたいな、いろんな有名な、まあ、映画の、まあ、そういうポスターデザインとかロゴデザインを、まあ、やられている方 で、その方と、清川さんと小野寺さんの、まあ、トークで、まあ、出演者
の小野寺さんも喋ってたんだ、
出演者の方とかも出たりとかして結構充実したんですけど、でそこで、まあ、まあ、言っちゃっても大丈夫なんですけど、結構そのハッピーアイランドが、実は東京で結構その上映がする直前くらいまで動きがあったらしいんですよ、ちらちら。ただやっぱり止められるというか、やっぱりダメみたいな。
ですかね、
あのアップリンクとかシネマカリテとかあったみたいです。ただそのただやっぱり最終的に上層部の方でやっぱ内容的な部分でけしからみたいな。
じゃあともしびは見れそうだな。
そうなんですよ。で、しかもともしびはなんかもう海外配給されるらしいみたいな。
なんとすごいじゃないですか。
動いてるんですって。
へ
え。だからハッピーアイランドも結局あの別に福島関係ないじゃないですか、映画の内容が。
まあ実際そうですよね。
だからその小野寺さんももうちょっと編集して、あの福島って言ってる部分切っちゃって、それであのどこの、 あの県とかわからないの形にして、もうチャイバーみたいな風におっしゃってたんですよ。
へえ。
いやまあでもちょっとそれはみたいな風に。
なるほど。
言ってて、でまあそういうのもあったりするんですけど、ただやっぱりまあともしびは。結構これもなんか結構まあ細かいところもあるんですけど、監督さんいろいろこだわりとかもあったりして、もう譲れない部分とかもあったりして、とにかくその、まあ、家が主役なので、この屋敷をもうとにかく見つけるの時間がかかったので、だからその3年
っていう、屋敷ありきじゃなかったんですね。
あ、違うんです、はい、屋敷をとにかく探すのに苦労して、なんか岐阜かどっかのところで戦後数ぐらいに建てられたところが、
見つけてその後交渉しないといけないですもんね。
そうです、そうです。で結構そこに行くまでに、まあ、これいろいろパンフレットにもまあ様々なトラブルが多発したとか書いてましたけど、結構その話も面白くて、その屋敷から東京とか、東京じゃないですか、わかんないですけど、帰ってくる最途中で、あのカーナビ、
はい、
カーナビが延々こうループするようにぐるぐるぐるぐる、
ジャイロが狂っちゃったんだ。
そうですね。で延々もう何時間も同じところぐるぐるぐる車で回ってたみたいな風に、でその同じ車で同乗してた主演の女の子の人がもう発狂するみたいになって、もうやだみたいな風に言って、
かわいそうだな、
泣き叫んでたとか、
同じところ何十時間も走った俺だって発狂しますよ
とか、泥にちょっと、車が救われて、でジャフを呼んでも、まあ、どうしようもなくて、最終的にクレーン車みたいなのを呼んでもらって、それで引き上げてもらったとか。
田んぼにはまったことがあって、あれ、俺もその時友達の、自動車整備工業の人を呼んであげてもらいましたね、はい、あのナマズ釣りに行った時に
でもなんか田んぼみたいじゃなくて普通に泥にはまっただけだけど、どうやってもなんか引き上げられなくて、最初クレーン車まで出してもらったみたいな、
そっか、
そういうトラブルもいろいろあった
し、ジミーなら大丈夫でしたよ
だからまあどういう車だったか細かいと分からないんですけど、まあ、そういういろんな話も、まあ、あったりとかしまして、
はい、
で非常にそのトークも含めてまあ面白く、
よかったですね。
で映画自体も本当にすっごいよくできていて、なんでともしびは普通に見られるんじゃないかな、
期待しましょう、
思いますね。なんでこれはちょっとね、小泉さんにも見ていただきたかった、はい、
ああ失敗したな、まあ、カランバが見たかったんですよ
でそうまでして小泉さんがご覧になりたかったカランバが次の作品ですね。
そうですね。
これ僕はカランバも何年か前に関西役者やってまして、僕はそれで見てるんですよ。ちなみにその時は野外上映でやったんですよ。
今見なければ生涯見られないって書かれたらもう見なきゃいけないじゃないですか。
まあ、あ、そうです。あ、書いてますよ、そんなこと。
そう。
で、これは、まあ、要するに、83年のイタリア映画なんですが、まあ、当時世界的に流行した残酷ドキュメントですね。
そうですね。
世界残酷物語とか、グレートハンティングみたいな、この世界各国の広いなんか こう事件とか事故とか、世界中で変な風習とか風俗とかそういうのを集めたドキュメンタリー映画ですね。
ここまでねマッドマックスの野外上映以外全部日本映画だったんですけど、はい、ここでやっと洋画なんだけど、まあ、この映画もナレーションが日本語だから邦画の気分になっちゃう
昔のドキュメンタリーってなんか多かったですよね、ナレーションが日本語で新たにつけてるって吹き替えじゃなくて日本語のナレーションっていう
の、まああのね死体とかがやたら出てきてましたよ、うん、あの普通に、まあ、今やね映画でもあんま死体って見れなくなってきてるから、
まあ
ある死体の見納めかなぐらいな感じで、ま
あ、あれですね。
そう
当時も、まあ、そのテレビで CM をバンバンやってて結構それでそのタイトルは知ってるけど実際は 見てないっていう人が結構多かったりとか、ある意味幻の映画みたいになってるんです、あの日本ではちなみにそのソフト化一切されてないんですよ。
なるほど。
ビデオも DVD も出てないんですよ。だから、まあ、今見なければ生涯見られないっていうのも書いてある通り、
まあ、金沢映画祭オールタイムベスト第8位作品ですよ、
はい、僕はあの見た時結構何年か前なんでうろ覚えですけど多分フィルムセンターの所蔵作品だと思うんです。
あそうそう出てきてました。
そうそうそう、だからなかなかやっぱフィルムセンターをまあ貸してくれなかったんじゃないですかね。わかんないです
けど、まあ、借りたいって人もいなかったんじゃないですかね、うん、
まあそうですよ。あえてこれをかけて金をね取ってまで客が入るかどうかっていうところもあるんですが、で当時その、テレビとかバンバン宣伝やった時に一番の売りにしていたのが、うん、なんかゲリラの、うんうん、なんかその処刑するシーンみたいで
伝統的なやり方で処刑しましたみたいに語ってましたよ
なんかその腕をジープにくりつけて引っ張って、
ね、
牛先の刑みたいな風にするっていうのがそれは一番のメインの売りとして当時も宣伝をされていたんです、でなんですけど、まあ、蓋を開けて実際そのシーンをまあ見たら、まああ
っさりブチって切れてて、よく見ると腕のねいかにもこの腕を隠してますみたいな膨らみが見えて、ちょっとあれは全体あのいっぱい人が死ぬ場面とか、はい、本当後ろから脳を頭に銃で撃たれるところとか、はい、動物もねもう盛大に景気よく殺されてたけど、はい、全部嘘なんじゃないかって気分になるくらい雑ないい加減な残酷シーンでしたよ。
そうですね。だまあ本当のもあるとは思うんで、この辺当時のそうなんですよね。嘘で勝手に作る、まあ、本当のもそうやらせと、あと本当のニュースフィルムみたいな本物っていうのがうまく混ぜ込んであったりとかするので、結構、まあ、そのいかがわしさはまあ面白いところであるんですけど、まあ、彫像はあれ本物じゃないですか。
彫像は本物でしょうね。
死体を取り分けるつまんで、まあ、そのまま消滅というか、はい、無に返させるっていう、あれは本物だったと思うんです
けど、まあ、死んでだいぶ経ってる死体だったからそんなに怖いと思わなかった、
うん、まあ、別に怖くもないですよ、
まあ、ゲリラが本当に頭を後ろから撃たれた、はい、捕虜を撃ってたのが怖かったですよ、なんかこうビューって後ろから撃ったから脳天、はい、ここに穴が開いてるけどまだ喉とかヒクヒクしてるんですよ、はい、
それ本物でした。結構ローボーなんです
けど、あれ本物じゃないか。当時ここに上手に穴を開ける技術なかったと思うんですよね、
は
い、この特撮で
なるほど。逆に
日本のあのイルカを殺す乱獲してる場面とかもね残酷に扱われてましたよね、はいは
い、そういう世界の、まあ、イタリア人の目から見た野蛮な、アジアの野蛮な風俗みたいな、アジア人がこんなことやってるんですよみたいなこ
と、あとラクダをねもういやかわいそうに首をね、はい、ひねって殺すところとか、もうすごいかわいそうに見てらんない。
もうなんか全然思うじゃないですか、あんまりもう結構割とあんまり印象なかったん
ですよ、まあ、でもねそうは言ってもほっこりする演出で
そうなんです。なんかこの分するんです
よ、この分してるんですよね、はい、野生の国の残酷場面みたいな、今やあの NHK で日曜の7時半から動物の番組やってるじゃないですか、はい、でもあんまりね動物が動物食べる場面とかなくなっちゃって
ないですよね。
そう
最近そういうあのゴールデンタイムでもなんか衝撃の事故の瞬間とかありますけど、基本人が死ぬ瞬間とか映さなくなったんですよ。
そう、はい、で山猫がね雪山を、はい、逃げるウサギを追いかけて行く場面があるんですよ、はい、で捉えかけるんだけど最終的にウサギが逃げ切っちゃったりとか、
あ、ありましたね。そういうありました。あのクーガーとかがこうなんかね獲物を追っかけて追いつ追われつみたいなところとか、よくそういうの だそういうのがどんどん排除されて、まあ、ネットとかで見られるからまあいいのかもしれないですけど、うん、やっぱそういうのがやっぱりね、その公では排除されていってるっていうのは、うん、やっぱりその子供上層教育としてもいいのかどうかみたいなって思ってしまうところも、ね、あるのはやっぱりカランバみたいな映画が担ってきた役割っていうのもある意味重要だったのかもしれないわけですよね、当時の80年代
とか。この映画はね、見てとても気が済んだっていうのが、心の引っかかりがなくなってよかったなって。
みんな存在は知ってるけど、まあ、見てない見られないっていうのがあったんで、もう見た時点でもう目的が達成されるんですよ、あ見たぞ
見てよかったです、
はい、以上ですみたいな感じで、
そう、
まあ、でもそういった意味では本当に川沢さんありがとうございますなん
ですね。そうですね、そういう意味ではね、明日の朝一発目の公職日本整合やはどうなんでしょうね。
いや僕はこれは、まあ、これも、まあ、カランバと同じように、ていうか自分自身に対して、まあ、見たぞって言いたい、
全然そそられないんだよな、
まあ、正直面白いかどうかで言ったら確かに厳しいものは、
なんかグリーンドアの
そこまではないと思う。
記憶
あれはだって本当につま変な映画だったしなと、あれはなん
かエロ映画特
集の、ちょっと芸術映画みたいな感じでしたし、
ね、
あでちなみに今日はこの後って、まあ、今もやってるんですかね、
そうですね、
オールナイトでトビー・フーパーオールナイトがやっています。で、ラインナップは、
ね、これが実は一番面白かったのかもしれないな、もしかしたら
今日トビー・フーパーオールナイトです。
そう、
あのスポンティニアスコンバーション、人体ですね、発火とマングラーとスペースヴァンパイアと悪魔の生贄
2。あ、違った。本当に面白そうなの。田舎ホラー大全集の第2弾。
あ、そうなんです
よ。これみたいな。
これみたいな。
なんか全部面白そうじゃないですか。暴れん坊村長、ソニーボーイ、
クロンボ
遊撃隊 VSKKK 団、
昼下がりの挑発、挑発
ね、
で特にクロンボ遊撃隊と暴れん坊村長は日本でソフト化もされてないので、
そうですか。
ソニーボーイのビデオだけは出てるんですけど、なかなか見る機会ないので、
なんだよどうしよう、だけどな、
水曜の夜中って一番僕も東京にちょっと帰らないといけないんですよ、明日夜
だから。火曜の最後のウォーターパワー見て帰るから、その後帰って家で過ごしてまた戻ってきてオールナイトなんて無理に決まってるし、それならずっといろよって話だし、
それはずっともう6日ぐらい行っちゃうことになりますもんね。
そうですよ、
多くは田舎ほら無理か、無理だ
無理だ。いやウォーターパワーが明日だったら全然まだ考えられたんだけど、ちくしょう。
まあそこもね、まあ、映画祭ならではっていうところですよ、
そう、昨日はねテンションが上がって、土曜日24日ビッグスライドショー絶対もう一回見に来ると誓ったんですけど、はい、今日ね朝3本見たら疲れてきて、で由来でまだチケット取ってないんですよ。
あ、だから、あ、まあ、買ってないんですか。
そう、火曜日まで検討しようって思いました、
は
い、
まあ満席にはなんないでしょうから、まあ、まあ買えるでしょうけど、そこは、あ、ちなみにそうなんです、言わされたんですけど、無垢の祈りめちゃくちゃ人が入ってたんですよ、
ね、そう、満員でしたね。
満員どころかその、まあ、立ち見というか座り客みたいな、通路の人が
座ってた、
すっげえ混んでて、ウェーってびっくりした、ロッキーホラーショーかっていうぐらいの、はい、
ね
え、びっくりしました。あれは何 なんですかね、
なんでしょうね、やっぱここでしか見れないとみんな思ってたんじゃないですか、
煽りが効いたんですかね、
ここでも見れないと俺みたいに
実はやるのにみたいな、
ねえ、それはちょっとね聞いてがっかりしましたよ。なんだって
でもとはいえ、まあ、ジャパンプレミア上映なので、そうです
ね、まあ、トークも面白かったですね。
あ、そうです、そうです、でトークも結構金沢映画祭長くやってくれるので1時間とか枠を取ってくれるんで、たっぷり、まあ、見られたっていうのもあったので、まあまあ、まあ見てよかったですよね、まあ、とはいえ、やっぱり、うん、だからまあまあ、なんで、あ、結構濃い2日目でしたね。
そうですね、
はい、
ではそういうわけでまた明日も、
また明日も
お楽しみに、
お楽しみ、ではでは、
さよなら、
さよなら。